はい、では一節からですね。全能の神エホバ御子と乗りして日のいずるところより日のいるところまであまねく地を呼びたまえ。神は麗しきの極みなるシオンより光を放ちたまえ。我らの神は来たりてこだしたまえ。日その前に物を焼き尽くし、早い日そのまれに吹き上げ。神はその民を裁かんとて、上へ行けん及ぶ地を呼びたまえ。いわく供え物をもて、我と契約を立てし、我が生徒を我が元に集め、もろもろの天は神の義を表せ、神は自ら裁き人をたる。我が民を聞け、我もの言わん。イスラエルを聞け、我何時に迎えて証をなす。我は神何時の神。我が何時を責むるは備え物のゆえにあらず。何時の犯罪は常に我が前に。我は何時の家より大衆を取らず、何時の檻より親木を取らず、林の諸々の獣、山の上の獅子の獣者は皆を我が物。我は山のすべての鳥を知り、野の盾に獣は皆を我が物。世界とその中に満つる者とは我が物なれば、たとえ我売るとも何時に告げし、我いかで大牛の肉を食らい、お羊の血を飲まれ、感謝の供え物を神に捧げ、何時の誓いを置いと高き者に継ぐのに、悩みの日に我を呼べ、我何時を助け、しかして何時我を現し、しかはあれど神悪しき者に言いたまえ、何時は教えを憎み、我が言葉をその後ろにする者なりに、何の関わりあって我が掟を述べ、我が契約を口に取りし、何時盗人を見ればこれを許しとし、たわれを行う者の過当度となり、何時その口を悪に渡す、何時の舌はたばかりを汲み出す、何時座りて腹からをすし、己が甲をしいののし、何時これらのことをなしを我をなしぬれば、何時我を己にさも似たるものと思い、されど我何時を戒めて、その罪を何時の目の当たりに貫き、神を忘れる者よ、今このことを思い、おそらくは我何時を隠さかんと、助くる者をあらし、感謝の供え物を捧げる者は我をあらし、己の行いを慎む者には我神の救いを表さん。で以上、そこまででございますが、この前、ここのところ画家というのはソロモンの画家というのがありますけど、ソロモンの画家8章までしかないんですけれども、日曜日にリモートで行っております、聖書の、集会において、画家をちょっと取り上げてきたわけじゃないですか。ただ私も予想外だったんですけども、2時間足らずの集会ですけど、一節するのがもう本当にちょうどいいぐらいで、もうそれ以上できないぐらい画家っていうのは深いんだなっていうのを改めて、もう2節やろうと思ったらぎゅうぎゅう詰めになってしまって、そんなところでもう2章終わったところでもう一旦それはもう終わりにしたところですけども、いや本当に聖書は美がもちろん深いわけですけど、画家ほどこう深い なんか感じで、感じというかね、もう本当に、深淵を覗き込むようなところがありますが、深き深き何か奥義がありますけど、でもそんなことを言っておりましたらね、ある兄弟が、まあ、この兄弟まだお仕事してますから、世の中で一生懸命、まあ、いわゆるご自分で独立して事業してますから、まあ、大変なことは大変、まあ、経営者ですからね。まあ、だからこの兄弟が、まあ、この後もうちょっとこう産業が祝福される話をもうちょっと聞きたいんだって、こういう話で、まあ、それも切実なる問題だと思いますけどね。は産業が栄えていくっていうか、まあ、聖書はそのことも書いてありますね。まあ、ヤコブの産業をもって何日を養うというお約束が、またこの安息日とつながってますから、安息日にお休みをすれば産業が栄えていくっていうことは、まあ、ちょっと端折って言い過ぎかもしれませんけど、簡単に言ってしまえばそういうことですよね。安息日にお休みを、まあ、休むことで産業が栄えるって言ったら、なんか世の中の人が見れば矛盾しているような話に聞こえるわけですよね。まあ、世の中の人からすれば一生懸命汗水垂らして働いて、そして栄えてるんだと、まあ、こういうふうに、まあ、それは決して間違いではありませんけれども、けれども、じゃあそれで、まあ、栄えた人もいればそうでない人もいる現実があるわけですね。だからその、安息日にお休みをするということが産業の祝福につながっていく。まあ、もちろんそれは起きてちゃいませんから、じゃあなんでお休みをしたら産業が栄えていくのかって。でそれは単純なことでありまして、お休みをしたという規則を守ったから栄えていったわけじゃ全くありませんそうじゃありませんで、お休みはしたんだけれども、魂は学んでいるからですよね。学ぶことなくして神の祝福に預かることができないとするならば、魂が栄えていくためには魂の糧をいただいて、そして魂が豊かに栄えていく。そうするとなすすべてのことが栄えていって、さらに、健康にこう、まあ、見える肉体もこう活動的に、まあ、積極的にという意味もあると思いますけどね。前向きになっていける、だから愛する者よ、我汝が魂の栄えるごとく全てのことに栄え、かつ健やかならんことを祈ると、ヨハネは祈っていた。教会の信者さんのこの3つのこの祝福を祈っていたわけですね。でそれは神の御心だから、まあ神の御心にかなっているっていうことですよね。神様もそう願っている。あなたの魂が栄えていくこと、一つはこれがまず第一、まあ、順番から言うと最初、そしてその次になすすべてのことが栄えていく。だからそれはもう産業も含まれてますよね。お仕事も含まれているし、まあ、なすすべてのことが、すべてのことが含まれているわけです。でそしてまた健やかである、ね、でこの3つは神様があなたに願っていることですよ。でそうするとじゃあそうなってない場合は神様がしていないっていうことなんですよ。そこが大きなクリスチャンの勘違いっていうのがそこにあって、私が魂が栄えていないのは神様が今そういうふうにしてくれてるんだってこういうふうに思いやすい、まあ、世の中のクリスチャンが大体そういう教えを受けてる、 それから産業がうまく進んでいかないのは、これはまあ神様が私から奪い取っているんだというね、そういう考え方を持ってしまうと、間違った教えをインプットしてしまうと、インプットが先にあるから、その結果としてアウトプットがあるから、その行動も言葉も産業もうまく進んでいかないです。で、だから神様が言い訳じゃなくて弁明してるのを私が代わりに代弁させていただければ、私はやってませんっていう、ね、神様からすれば、私はあなたの産業を奪い取ってません、あなたの食べ物を奪ってません、あなたの服も着るものも奪ってません、で神様一切あなたのものをですね取ったりしてません、あなたを損なうようなことしてません、ね、うん、それを本当に分かってほしいんだけれども、それは聖書でとことん話してくれてるわけですけれども、なかなか人間ってそういかないんですね。教会の指導者とか宗教指導者の間違った教えに洗脳されてしまうとありますから、あなたがそうなってるのは何か悪いことしたからだ、神様が罰を与えてるんだってこういうふうに教えますから、もうみんなそれに間違った教えにやられてしまって、だから神様の代弁をするならば、私は取ってません、私はあなたを苦しめてません、私はあなたをですね本当に貧しくはしてません、うん、じゃあ一体どうなったんですかと、こういうことでありますよね、うん、じゃあそういう人間の、そうですね、間違った教えをしている指導者たちが悪いんですかというと、まあそうでもなくて、その背後に悪霊がいる、悪魔がいる、ね、悪魔が人間を用いているっていうこともありますから、人間を悩ませるために人間を用いている悪魔が我々を直接的なり間接的に、間接的が多いですけども、間接的にいろんな人を使って邪魔をしてるわけですよね。邪魔をしてる、そこははっきりと知っておいた方がいいですね。なぜかというと、じゃあどういうふうにして悪魔は邪魔をするんですかというと、嘘をつくんですよね、悪魔っていうのは。嘘をつくっていうのは非常にこの卓越してるのよ、悪魔はその嘘を、うん、で嘘をつくってのはどうやって嘘をつくかっていうと、事実を曲げるとかそういうことはしないんですよ、あんまり。悪魔の嘘の特徴というのは、私が思うところには、私の、うん、拙い経験を振り返ってみて思うところはね、真実を隠そうとするの、隠すために、ね、真実を隠そうとする。これはですね、だから何かどっかをねじ曲げたわけでもない、どっかねじ曲げるとどっかに矛盾が出てくるから、あんまりそういうことはしないです、悪魔って。ただうまく隠そうとするんですね、真実を、だからなかなかね、これ厄介なんですね。それで真っ向から対抗して、行こうといくら思っても負けてしまう場合が多いんですよね、人間の世界で。それはよくあるかもしれませんけれども、嘘をついてる人の方が強いんですよね、どっちかっていうと。なんでそういうことが起こるんでしょうか。それは真実というものをそうですね、再現しようと思ったら不可能だからですよね。真実を再現するということになったら、まあ今で言えば録画か何かでその記録を取って、それをもう一回見て検証するっていう、もうそれしかないです。真実を、過去に起こった真実、事実を言葉で再現するのは不可能なんです。そのことを知らないっていうか、できると思って一生懸命やればやるほど、それはね、言葉に行き詰まる。だから真実を暴いてって言って、その立てば立つほど、 言葉が詰まっていくっていうのが、これはまた一つの人間の矛盾でありまして、逆に言うと真実を隠そうとすればするほど言葉巧みに、言葉滑らかにベラベラベラベラともう出てくるもんですよ、何でもが、ね、だから本当にこういうところがね、世の中に、蔓延ばっこしてるとまでは言わないけれども、まあ、横行してるという可能性もあります。だから私たちはそこでやはりイエス・キリストの、でもですよ、結局ね、悪魔サタンに用いられた人っていうのは滅んでしまっていくわけですよね、結果的に、それはなぜかというと、悪魔が来たのは殺すため、滅ぼすためだから、その人を用いて多くの人に害を与えて、最終的にはその人も、まあ、滅んでいってしまう。何の、利益もそこにはないわけですね。だから我々は真実というものを、まあ、に立っている私たちは、大切なことが、イエス様の教えの中に大切なことがあるんですよね。この自分の、ね、十字架を背負って私に従ってきなさいという言葉がある。自分の十字架を背負って私に従ってきなさい、これ非常に勘違いされやすい言葉の一つで、なんか神様から与えられた重荷を背負ってっていうふうに、まあ、解釈する人が多いんですよね。神様からあなたに与えた重荷を、悩み苦しみ重荷をみんな背負って、行くんだ、これがキリストの教えだって、こういうのはそうじゃないんですよ。そこよく読んでみると、まあ、マルコ伝の8章でしたか9章でしたか、あの辺ですよね。そこ読んでみるとね、その前後ちゃんと読まなきゃいけないんだけど、ちゃんと読んでみると、自分の重荷、十字架を背負って生きていきなさいという意味は、つまりね、一つのパラレルなんですね。そのパラレルワールドじゃないけども、なんていうんですかね、私はそんな人間ではありませんという拒否の言葉とともに並行して生きていくということが必要ですよって言ってる。なんかえらいやるじゃないですか、私はそんな人間じゃありませんと、はいはい、このことがすごく重要になって、これはあの誰だったか、心理学者のアメリカ人のシーベリーっていう人が、その理論ではなくてデータの蓄積を解析していったって、私は不幸だと思ってる人のアンケートをずっと取っていったっていうわけですね、そうです、アメリカの話ですね、そうした時に一つの共通点が見られたっていうわけですね。それは心理学の話ですね。聖書の話と違うかもしれんけど、それは一つの共通点が見られた、たった一つだけあったと、それは何であったかというと、私はそんな人間じゃありませんと言えなかった人たちっていうんですよ、いわゆる拒否できなかった、ノーと言えなかった、これが根本にあった、共通のとしてたった一つ根本にあった共通項だ、これでくくられるんです、つまり拒否する、拒絶する、ね、自分から引き離すということは、そうですね、これは信仰の世界においてもキリストと共に歩んでいく、キリストに従っていく、我々が幸いと祝福に恵みに至るためにはどうしても不可欠な、そうですね、だからそれが、おのが十字架を背負って私に従ってきなさいという意味があるんですよ。前後読んでいくと、ね、あなたの十字架を背負って私に従ってきなさい、目先の快楽とか利益と思える錯覚に 囚われないように、悪魔サタンはあなたの目の前に、まあ人参ぶら下げてきたらこれ馬だけども、アンパンぶら下げてきたらアンパン競争っていうのがありましたからねそしたらそれでふっと食いつかないように、私はそういうものじゃありません、私はそういう人間じゃありません、これが言えるかどうかっていうのはすごく重要な、私はイエス・キリストによってね歩んでおりますね。その時にこの、だからイエス様は、悪魔サタンに対して決してね、なんていうんですかね、柔軟な姿勢は見せてないですよね、一切、どちらかというとね、あの穏やかなイエス様が悪魔サタンに対しては憤慨している、生きり立っている場面もあります。この生きり立つというか憤慨するというか、まあ一種の怒りのような力を込めて接している、これすごく重要なことだと思うんですよね、このね悪に対するね怒りと拒絶というものが、我々の重荷を背負って、それぞれの重荷を背負って生きるということの意味なんですよ。それは必ずあなたの人生に並行して起こってくるもんだよ。ですから、この私はそういう人間じゃありませんと、これは箴言の4章を見ていきますと、何にも勝ってあなたの心を守りなさいって言うんです。我々ちょっと心の方にあんまり日常生活目がいってないから 90%99% は知性の方にいつも意識がいってしまってるから、威厳でお祈りをしてればそれは意識が心に行くけれども、普段は頭の中の方に意識がいってるから、頭で考え頭で行動していろいろ計算して打算的になってる場合もありますから、そういう時に悪魔サタンがこういうこと言ったら得しますよ、こういうことだったらあなた楽しますよ、うまくいきますよといかないんだけども、そういうものを持ってくるわけですよ。そうした時に、それ得するんだったらそれでいいじゃないかっていうんじゃなくて、私はそういうものではないというものだったら拒絶する、拒否するっていう。どんなに得しようか何しようか、私の心にそぐわないというものであれば、それは拒む必要がありますよと。それがあなたの重荷を背負って、確かにその時は遠回りするようだけれども、神様にの道にふさわしい道を歩むべきですよね。だからそれが言えなかった人たちはみんな、これは世の中の研究がそう言ってるデータがみんな不幸になっている。これは世の中の研究としては非常に重要な解析の一つと私は思ってるわけでありますね。だから私たちもね、そこは重要なんですよ。何にも勝ってあなたの心を守りなさい、そしたら必要なものは与えられてきます、ついてきますね、けども人間というのは悪魔サタンというのはその外から持ってきますからね、こういうものこういうものこういうものこういうもの、こういう姿でも何でもいいんですけれども、そういうものをあたかもですね、一足飛びにもう即手に入るような、そうした時に私たちは少なくてもですね、他人から尊敬されることを求めるっていうのはやめた方がいいんですよね。なぜかというとそれにあんまりとらわれすぎてしまうから、自分で自分を尊敬できるかどうかという、自分で自分を尊敬できる道を選択する、そうしたら自分が崩されることがないですよね、悪魔サタンに。 まあそういうことは世の中でもたくさんあると思う。みんなから尊敬される注目される道を選んだけれども、自分の中では自分を尊敬できないって自分が一番よく分かってる。そうした時には人間保っていけるでしょうかって、果たして何にも混ざってあなたの心を守りなさい。そうしないとお金がどんなにあったって意味がありません。見えるものがどんなにですね恵まれていようが関係ありません。心が崩れていたらもう終わりですね、これ。だからそのそういうところをしっかりとこう分かった上で豊かに恵まれて栄えていくっていうことは神様も願っていく。なんで神様それ願ってるかって、決してあなたのものを神様は奪ってませんって、ここに散々書いてあるわけ。今読んだところ詩編の50編にはですね、はい、私はあなたのものを奪ってません、盗んでません、ね、そこに何と書いてあるかというと、12節に見ますと、世界とその中に満つるものとは我がものなれば、たとえ我ウールとも何時に告げし、まあ、この全世界に満ちているだ、まあ満ちているというか富、まあ富ですよね、ここで言ってるのはね、世界とその中に満つるものというのは、世界の富は、全世界の富は神様が作ったわけですから、私のものだっていうのは神様が作ったものだっていう意味ですよね。全世界のものは、世界の富はって、その富っていうのは牛とか馬とか羊とか、この時代の人々にとってみれば、紀元前ですからね、これ書かれてる、この時代の人々にとってみればそれが富なんですよ。それがまあ我々の時代で言えばまあお金とかいうことですけど、当時の人々のお金っていうのは、財産っていうのは、こういう牛とか羊とか家畜とか、ね、山とか、ね、それがその富なわけよ。だから世界とその中に満つるものは全て神様がお作りになった、私が作ったんだと神様言ってるんです。でそんなの我がものとは書いてあるけども、私が作ったものってこれ意味で、私が作ったからといってこれ私のために作ったわけじゃないんだよね。そんなもの作って神様喜んでるわけでもないでしょ。そう書いてありますね、牛だ羊だ山だ川だ、ね、金だ銀だ、その中の金も銀も全部私のものだと神様言ってますけど、破壊書かなんかにはですね。でもそれ神様自分のために作ったんでしょうか。そんな金作って意味があるんでしょうか。それ金作ってですねそれからいくらビーフが好きだって言っても、そんな牛ばっかり作って神様それ自分のために作ったわけでしょう。そんなことはありません。私が作ったものだけども、それは私のために作ったわけじゃない、ね、じゃあ何のために作ったんですか。誰のために作ったんですか。それは私の愛するアダムのために作ったって、これが聖書ですよね、創世記。まあ日本にはなんかかなり世界的には日本固有の動物が何千種類も動植物まで合わせたら生息してるらしいですけど、それアダムを喜ばすために神様もいろんなもの作ったっていうわけでしょ、動物もね。そしてアダムは一人だったから寂しそうにしていた、ね、だから神様いろんなものを作りになってアダムのところに持ってきた、ね、それからそれだけじゃありませんよ。その作ったもの、神様は自分のために作ったんじゃないんですよ。全部アダムのために作った。それがアダムのために作っただけじゃありませんよ。アダムにそれを自分で所有しなさい、自分でそれを支配しなさい、自分の好きなようにしなさいと言ってるわけだよ、ね、あたかも親が子供にですねおもちゃ作って、そしてそれをね いくら親が作ったからって親のものだと思ってないぞよ。それは子供にあげて、あなたが好きなようにしなさい。それがあの言うことでしょ。だからこの全世界の全ての富は神様お作りになったけれども、それはアダムのために作ってアダムに与えたわけです。もうそれ全部自由にしなさい、ね、まあそれからそうですね、まあ、あのエデンの園というところにもね、アダムと、それからその次はまあ、あのエヴァを作ったわけですから、アダムのためにエヴァは作られた、そして、ね、エデンの園の木の実も全部自由に食べなさい、もうあなた方の自由にしなさい、ただあの、ね、善悪を知る木と、ね、命の木、これだけは触れちゃいけません、これはあの食べると死にますよって言ってるから、食べることはできるということですよね、けれども死にますよって食べたら、だからそれはしないように、全て思考支配して全て自由にしなさい。それは神様が自分のために作ったものじゃないから、自分が作ったものですけども、それはアダムのために作った。だからある意味で言い方を変えれば、アダムはこの世の神だったわけですよ。この世の神となったわけ、ある意味では支配者だから、全てを支配して神様から、ね、本当の神様だけど、ね、アダムはこの世の神だとは書いてないけれども、聖書にはもうこの世の神と言ってもいいぐらい、アダムというのはこの地球上でこの、まあ、空の鳥も与えられてるから、空中以下皆アダムは支配するところのものとなったわけであります、うん、だから神様それほどアダムを愛した、ね、ご自分が作ったアダムを愛した、うん、だから神様というお方はそういうお方だから、その人間がその後罪を、アダムが罪を犯したからといって、もうお前は終わりだとかいう話じゃないんですよ、神様っていうのは。なぜかというと神様はそういうお方じゃないから、うん、なんとかその人間をそこから救おうと、こうまたご計画を立ててこられたわけ、ですからそこがよく、まずそこの、ね、一番の根本を押さえておかないと豊かになれないと思うんですよね。聖書的な豊かさというものを得ることはできないと思います、うん、だから世の中でそんなことを教えないかもしれないけども、ね、我々はそのなぜ人間はそうですね、貧しくなってきたのかということの根本原因を聖書を通して知らなければ、うん、ある意味でこれ歴史っては歴史ですからね、歴史を消されると本当にまずいことだ。だからなぜこうなってきたかっていうこれまでの経緯をちゃんと記しているのが聖書であります。だから神様アダムに全部委ねているこの全ての権限権威を、ね、そしてそのアダムが罪を犯して、その自分に与えられた権威を悪魔サタンに売り渡してしまったっていうのが現実ですよね。まあ売り渡したのが悪魔サタンがうまく騙したって、最初から彼は嘘つきだから、悪魔サタンはアダムを騙し、ね、そう自分の持ってる権を手放さなければならないように仕向けて、ね、エヴァによって、自分の妻エヴァによって始まったことですから。そして悪魔はこの地球上の全ての富を支配するようになったんです。その権を得たわけです。まあそうですよね。だから人間はまずそれから貧しくなっていくわけ、悪魔サタンの支配下に入っていくわけ、で、そうした時にこのそうした時に聖書は何と言ってるかというと、悪魔に向かって、悪魔サタンに対して この世の神と書いてあるんです、聖書は。この世の神は、この世の神はと悪魔のことを言ってるんです。なんで悪魔がこの世の神になってしまったのか、そのいきさつはそこですよね。アダムがこの世の神というぐらいの、そうですね、権を神様からいただいたにもかかわらず、それは悪魔が奪っていったからですね。騙し取っていったからです。まあ騙し取られたんだけども、だからそのことでね、人間のその貧困という欠乏というその災いは始まってきているわけ。だからこの、でも神様がの御心は何なのかということを聖書を通して我々は読んで知ることができますから、そうした時に我々の頭の中回復してくる。これ回復という、正常に回復してくる。悪魔サタンの教えによって洗脳されて、人間は奴隷で貧しくて、悪魔サタンの、ね、そうですね、支配下にあって、それでしかもそれはね、神様が私から、ね、この富を取り上げているんだというような間違った教えを散々叩き込まれて世の中の人はいるわけで、だから聖書は何て言ってるか、そういうと神様はそうですね、もう全部そういうことであります。ね、だから16節17節から書いてあるように、ね、鹿はあれどなんでね、鹿はあれど神悪しき者に言いたまわく。だから悪魔サタンにまたこう従って用いられてる人々、その中でも最たるものがローマカトリック教会によるあの中世ですよね。悪魔サタンがどれだけね、神様とか聖書とかいうものを振りかざして、そして自分たちの好き放題に勝手なことをやって、1億人近い人々を殺戮してきたわけですからね。だからこれ悪魔のやることはもう殺すこと滅ぼすことそのままですよ、本当に。だからそういう中で、でも表向きはすごくそうですね、教会だ、ね、神様だ、そんなことばかり言って人々は惑わされている、だからそうですね、滅びに至る道は広いと書いてあるんです、聖書は。なんで滅びに至る道は広いんでしょうか。それは嘘ばっかりつくから、それは本当だとみんな思ってしまうんだって、でそっち行ってしまう、だからイエス様は何とおっしゃってるでしょうか、ね、狭き門から入りなさい、ね、そしてその狭き門とは何のことを言うかというと、私が羊の門であると、ね、私から入る人は入ったり出たり、かつ出入りをして、そして草を食べて、巻き草を食べて、ね、行く。つまり自由である、ね、自由になる、ね、そして豊かに魂が心が守られていくだけじゃありません。心が豊かになっていく、そういうことができていくわけですね。ですからこの何にも勝ってね、あなたの心を守りなさいという言葉がすごく重要だけども、世の中には悪魔サタンがいて、彼らはこの世の神として君臨していて、そしてそれに従う人々を家来として用いて、ね、そうした多くの人々を苦しめていくんです。人々はそれに騙されて、ね、そして広い門からみんな滅びの至る道は広くとイエス様もおっしゃっています。滅びにそうですね、導かれてしまっている。まあ私たちはその誠の神様に仕えるものですから、そこから一人でも正しい道へと、滅びじゃない命の道へと、はい、まあこう導く側にいるわけであります。だからその、ね、だから19節もありますように、何時その口を悪に渡す、何時の舌はたばかりを組みなさい。もう全くね、 あのローマカトリック教会は嘘ばっかりついてきたわけですよ。1000年以上にわたってやってきたんです、彼らは。1000年以上にわたってやってきた、ね、そして人々を支配してきた、そして彼らの言ってる嘘のその最たるものは何かというと、1000年経ったらですね、この世の終わりが来て、そしてですね、 あなた方は裁かれて、ね、教会に聞かないものはみんな地獄に行くから、教会に言うこと聞いといた方がいいよと言ってくれる。だけどね、紀元1000年になっても神様来ない、ね、それから1200年1300年になっても来ない、1400年くらいになった時にもういい加減にこれ嘘言ってんじゃないかってやっと分かってきた人々だから遅いんだけども、やっとね、あ、ローマカトリックの言ってることおかしいぞと、神様来て世界を裁くために来るから、我々は恐ろしいからお金出して天国に行くための切符を買ってきたのにね、あの1500年経ってもね、1000年って言ってたのに、もうそれからまた500年経っても来ないじゃないか、それで宗教改革が起こってきたんですよ。もうあのカトリックの言ってるのはねおかしいと、ね、それでカトリックの教皇が殺害されるとか自分で死んでしまったのね、あれ、あの噴死っていうのはあの歴史に出てきたね、それをあのね、フランスだったか議会がね、まあだからこの、そこからね、あの大打撃をこう急遽カトリック教会がこう持っていきますけども、まあ、プロテスタント教会が出て、それでもねものすごい戦い、それをなんとかあのそうですね、とどめようとして必死になって、カトリック教会も戦うわけでありますけど、まあ、いずれにしてもね、あのそれは1000年以上も経っても何も起こってこないで、さらに何百年か過ぎればもうやっと気がつくっていうの遅いんだけれども、気がつく、そこでやっと奮起したわけ、ね、やっとこう怒りを持って立ち上がったわけ。信仰というのはある意味でね、はたから見たら怒りのような力ですよ、そのね、あの悪魔サタンが働いているということに対して悪魔に向かってもっと我々は怒りを持って立ち向かうという必要があります、ね、だからあの悪魔サタンがいろんなことを我々がしようとしていることを妨害しているのに、神様がやってるんじゃないんですよ、それは。妨害しているのに、悪魔ちゃんもうちょっとおとなしくしてねみたいなこと言ってるぐらいなんですね、そうですね。だから我々教会は権威を与えられている、悪魔サタンに対して権威を与えられているけれども、その権威をですね、あの用いるっていうのは、権威を与えられてるからただ用いればいいっていうんじゃダメなんですよね、あのそれを信じて用いなきゃいけない。それ頭で疑っててもいいですけど、心で信じて権威に立って用いていくっていうことで、その時には、ね、何かこう奮起するっていう、こういう力が湧いてくるんだよ。来ないとなんだよ。だからある時にそうですね、悪魔サタンに取り憑かれた子供が痙攣して泡吹いて、そう悩まされて苦しめられるっていう状況で、お父さんがですね、このイエス様のお弟子さんたちのところに来たっていうのは、マルコ伝の、方に書いてあるんですよね、9章か8章に、ね、そういった時にその前にですよ、6章のところを見ていくと、イエス・キリストはお弟子さんたちに悪魔を追い出すところの制するところの権威を授けたと書いてあるんです。その権威を授かったお弟子さんたちのところに、あるお父さんが自分の息子が、子供がですね、悪霊に悩まされて苦しんでます、助けてください、助けを求めに来た。その時にお弟子さんたちはそれを追い出すことができなかったって言うんですよ。なぜできなかったんでしょうか、ね、そこが一番のポイントよね、その時にイエス様がそこに戻ってこられた時に、そのお父さんが お弟子さんたちはできませんでした。イエス様、なんかあなたに少しでも何かできることがあったら助けてください。こう言ってるわけですよね。その時にイエス様は、何か少しでもできることあと言うかって言っても、その辺からもうだんだん憤慨の何かそういう力が、ね、信ずる者には全てのことを成し得るなり、こうイエス様は言って、そしたらそのお父さんは立派ですよ。それを聞いた時にわずか数秒で自分の考えを変えた、悔い改めた。イエス様、私は信じます、ね、私、この哀れな私を助けてくださいと声を叫んだ。これができるというのはすごいですね。我々こうすっとこう方向転換できる。あ、そうだ、自分はそんな信仰が、ね、ないこと言っちゃいない、しっかりと、そうですね。だからイエス様、私は信じます、哀れな私を助けてください。そうした時にイエス様はその悪魔に向かってですね、ものすごいこう、なんとかな、こう怒りのようなものを感じますね。あそこ読むとね、憤慨してるというか、怒って ね悪魔に向かって出ていけとこう命令してるわけ。そうしたら出ていった、そうしたらお弟子さんたちがね、後で私たちは何で追い出せなかったんでしょうか、ね、ちょっと聞いてるんですよね。そういった時にイエス様は、断食とこの類は祈りによらなければ出ていかないんだって書いてあるけどね、聖書には。私のね、勝手な経験から言わせてもらうとね、あ、本当にそういうことをおっしゃったのどうか知らないけどまあおっしゃったんだろうね、書いてあったら、だけど、ね、多分こう言ったと思うんだよね。お前たちには憤慨が足りないんだっていうのは、悪魔サタンに対する憤、りが足りないんだっていうことで、もうちょっとね、だから それはそうは言ってないけども、こういう言葉の、何じら信仰薄きゆえなりって、ルカ伝の方にはそう書いてある、権威は授かったけれども信仰が薄いんだ、だから聞かなかった。そうですね、だから信仰が薄いっていうのはね、憤、りが足りないんですよ、私から言わせたらある意味でね、それは 悪に対する憤りですよ、ね、善に対するものじゃないですよ。悪に対しても我々はですね、なんか憤りのない時代になった時に、悪に対する憤りもね、それってなんか関係のないものでなんか一生懸命憤ってみても、なんかクレームみたいなこと言ってみてもしょうがないですよ。あれはなんかどっか吐き口を間違ってんじゃないかと思うんですね。悪に対する憤り、自分を妨害してくるところの悪魔サタンに対するところに向かっての憤りのようなもの、憤りでもないんだけど、そういうようなもの、それとすごく近いもの、私はそれ鹿児島に来た時に、まあ、自分で家事で教会を建てたのはもう20代の終わりでしたけど、それまでに3軒ほど教会建設のお手伝いをさせていただいて、本当にね、教会建設ということに対して悪魔がいかにこれを妨害してくるかということもたくさん経験してきましてね、まあ、それも、まあ、学びだと思って一生懸命やりましたけどもね、だけどもそのね、3つ目の教会建て終わった時にね、何かね、こう憤るようなものを感じたんですよ、自分なりに、もうね、それはね、憤りじゃないんですよ、もちろんそれ信仰なんですけど、もうね、人の教会ばっかり建てるの来たけれども、もうここで自分の教会建てようと、神様よろしくお願いします、何を自分が持ってるとか持ってないとか、もうそういうもの関係ないというかね、自分の教会を自分の教会ってどこにもありますよ、それ神様の教会だけども、そうね、やはりこの建てようっていうね、なんかこう湧いていく、それね、悪魔サタンの妨害っていうことを本当に経験してきたから、いろいろとそこで、ですからね、だから4回目ぐらいになるとかなりスムーズに立ってくることそうね、そこが学んできたから、だからそういうことでけれども、それはその後も続くわけですよ、 まあニュージーランドの教会はもう2回目の、まあ、建物今なってますけどね、まあそういうふうにしてね、このでも本当それはそうなんですよ。そして信者さん方、羊ですよね、信者さん方のためにやっぱり必要なんだということもよく身に染みて分かってきたから、だから悪魔サタンがいかにそれを妨害しようとするかっていうこともよく分かる。だからそういうことをこう見てまいりましたときにね、何にも勝って自分の心を守りなさい、自分はそういう人間ではないというべき時に言いなさいと、ちゃんと悪魔サタンに向かって、あるいはそれに類するものに向かって、自分はそういう人間じゃありません。ですからこの箴言の4章を見ていきますと、箴言の第4章ですね、箴言、詩編の次は箴言ですかね、はい、箴言第4章この箴言の第4章、まあ、全部、まあ、お読みくださればいいんですけれども、23節をご一緒に言いましょうかね。23節、すべての守るべきものよりも勝りて汝の心を守れ、そは命の流れ、これよりいずればなる、あなたの心を守りなさい。また守るだけじゃダメ、あなたの心を豊かに、そうですね、その栄えさせていく、まあ、心っていうのは今日の学校教育であれば心という言葉を使ってはいますけども、定義はされてないんですよ。心とは何ぞやって、そういうものあるかどうかすら不確かなまま使っている言葉ですよね。教育界によってはそうかもしれない。でも心なくしてはいけないんで、心ということは使うわけですけど、まあ言ってみればね、そのこれは中心という、よくこれに草かむにつけた芯ですからね、心というのは芯のことでね、鉛筆の芯みたいな、人間の一番の中心、人間の本質、鉛筆はもう今鉛筆を使わないかもしれないけども、外側の木の部分はあってもなくてもいいわけで、芯の部分さえあれば文字は書けるなとかそうですね。だから我々はね、霊の存在なんですよ。我々の心っていうのは私の中心である、私の霊のことである、私の霊本来はそうですね。あなたのね、そこを守りなさい。だから安息日が必要なんですよ。心の糧も得なさい。豊かにしていくためにはそれも神の言葉が必要なんです。神の言葉を読むだけじゃなくて、その神の言葉の知識が必要なんです、それは何を言ってるのかっていう、ね、理解が必要な、心の理解が必要だから、そして心でね、この21節にも書いてあるように、これを汝の目より離すことなかれ、汝の心の内に守りなさい。神の言葉は我々頭で理解はするけれども、最終的にはでも心の中で守っていく。だから行動にこれは出ていける、行動になっていくわけ、頭の理解なくして行動できるってこと、神の言葉に、立って、守っていく、心で守っていった時には理解なくても安心して行動していける。そうしたときにその後で理解はついてくる。こういうことだったんだって言って分かってくるわけです。これが分からないと愛ということも分からないんじゃないかと思いますよね。愛ということもそういうことありますよね。 後で分かってくる、あの人言ったとここういうことだったんだ、何でもかんでも分かってからこうだこうだって言ってやるっていうのは、これも教育の世界におけるあの勘違いですよね、だから愛から離れていくから理解できないことはしませんみたいな、意味わからんということを言うたら、意味わからなかった意味わからないって、うちの子供なんか時々そういうこと言ってたら、意味わからないとやれって言って言われるんですけどだから今度はそれを指導する側もですね、意味わからんって言われたら、自分にそういうこと言われたら嫌だからちょっとですね、嫌われるの嫌だからちょっとですねでも後で感謝されるんだからそれでいいわけですよ、後で感謝される、だけどもね、その場その場のね、その場その場のそうですね、対処だけを求めてくると、いい先生、いい先生って言う、先生もいい先生もある、でも人生終わりかけた頃にあの人やっぱりダメだったなって言われたってこういうふうに言いないわけで、だから本当にその真のあることを言う必要がある、だから心の内に守っていくっていうことを分からなかったら、それは愛ということも理解できないですよね。ですから神の言葉はそれです。だから神の言葉は分からなくても、我々はそれを安心して実行していって大丈夫ですね。必ず理解されていきますから、ね、そして今日まで私たちを導かれてきておりますね。だから安息日ということは休みなんだけども、休むことによってなんで産業が栄えていくんですかって、結果として心が豊かになって栄えていくから、結果としてなすすべてのことが栄えていくんだという、それも頭で分かんないかもしれないけれども、それはだんだんと見えてくるわけですよね。ですからあなたのね、何を優先すべきか、ね、その心にそぐわないことであったら、私はそういう人間じゃありませんと言って、それを拒絶し拒否していってよろしいわけですよ。損得で考えないです、その時は。そうですね。だからこのそこをこう見てまいりましたときに、最後もうマルコ伝の、そうですね、マルコ伝の8章、マルコ伝の第8章マルコ伝の第8章でございます、マルコ伝の第8章の33節から35節まで、33から35までね、ご一緒に言いますね。イエス振り返りて弟子たちを見、ペテロを戒めていたも、サタンよ我が後ろに退け、汝は神のことを思わず、かえって人のことを思う。かくて群衆を弟子たちと共に呼び寄せていたも、人もし我に従い来たらんと思わば、己を捨て、己が十字架を置いて我に従い、己が命を救わんと思う者はこれを失い、我がためまた福音のために己が命を失う者はこれを救わん。ですからここは神様から与えられた苦しみとか重荷とか悩みを自分が背負っていきなさいっていう、そういうことを言ってる話とは全く違うわけですよね。そういうことを言ってるわけじゃないんですね。ここで言ってるのはここに何と書いてあるかというと34節に、かくて群衆を弟子たちと共に呼び寄せたっていうわけでしょ。弟子たちだけに言ったんじゃないんですよ、これイエス様、自分の弟子たちに言ったんじゃなくて、群衆もみんな呼び寄せて、それぞれがそれぞれ ね、人生を生きていくときにですね、私はそんなものじゃありませんということをはっきりと言いなさいという悪魔サタンがいろいろな誘惑を持ってくるから、ね、そういう時に自分の重荷を背負って、ね、行くということはそういうこと、目先のそういうですね、私利私欲を刺激するような言葉に巧みに乗らないで、ね、そして自分の心を守るということを最優先しなければなりません。そうした時に、イエス様もそうですよね、ペトロに対して何か言ったことに対してね、そうですね、そういうことですね、まあこれは他のところを見ないとはちょっと詳しく分かりませんけども、まあ、ペテロの言ったことに対してイエス様はサタンを我が後ろに退け、ね、サタンというのはその、なんか見かけ上ものすごく良さそうな言葉を巧みに持ってきますけれども、我々はどこで判断するかと、ね、打算的なもので判断するんじゃなくて、私たちは、己を捨て己が十字架を置いて我に従え、ね、それを拒絶して拒否するという悪魔サタンのものに対する拒否というものを、ね、しっかりと、していくということは常に人生幸いと並行してこれはですね伴ってくるもんだ、幸いに至る道だ、遠回りするように見えてもそれでも結構、そういうことでありますから、己が命を救わんと思う者はこれを失うという、まあ、そこに現れてますの意味のその意味ですよね、言った意味が、目先のことでこれ今得する、これで自分はなんか救われるというふうに言うものはよく気をつけなさい、それは自分にとってふさわしくないものであれば拒みなさい、自分の心を守るということが重要ですよ、まあ、そういうことですから、そしてこの悪魔サタンの持ってくるものに対して私たちは、まあ、劣化のごとく、ね、生きり立ってもいい、結構ですから立ち向かっていく時にそれは信仰ということとつながっています。ですからまあそういうことをこう見ましたときに、まあ私たちはこの全世界は神様のものでありますけどね、全世界を神様をお作りになって、くださいましたけども、その全世界を我々のためにアダムのためにまたそこから引き続き私たちのためにまた奪い返してくださったのもこの神様でございます、ね、ですからマリアはその、まあ、マリアとマルタという話が聖書に出てきます。これもね、まあこれまた、出てきます。マリアさんはイエス様のそばにじっと座って、そして自分の心を守る豊かにするっていうことを第一としていった、ね、これを彼女から奪い取ってはならない、イエス様もそうおっしゃったです、まさにそれが全てに通じている。まあ、マリアさんとマルタさんとラサロと3人兄弟だけど、豊かな人だった、裕福な人だった感じですよね、大きなまあ家もあったし、イエス様もそこに行かれた。だけど、まあ、お姉さんのマリアさん、マルタは お姉さんのマルタですよね、マリアが妹ですからね、マリアはイエス様のもとにまあ本当にじっと座る、お姉さんマルタはどういうわけかいくつか理由は考えられるけれども、まあ台所でせわしくイエス様の接待のために右往左往していたわけであります、まあ私から言わせればね、あんまり長い話でちょっと怒られますからね、怒られはしないんだけども、後が詰まってるもんですからね。だからマルタさんは 別に金払って人を雇って台所の接待のことをさせればいいだけのことなんですよ、私のやつは。裕福なんだもん。だから、でもそれをしなかった理由はもう一つ別にあったかもしれない。私の手料理をイエス様に出すんだと思ったからとはしませんけどまあそれ良い心でやったかもしれません。だけどもね、そっちを選ぶかね、それともそれはもうお金払えばいいだけのこと、誰か雇って隣近所にたくさん助けに来る人はいるはずですから、そして自分はマリアと一緒にそこに座る、その自分の霊の糧、心の糧を得て豊かにしていくことが全ての始まりなんです。これ一番の大元です。だからあなたの心を何をなさって守りなさい、それから聖書はテサロニケとヘブル書何と書いてあるかというと、あなたの霊と、ね、思いと体、ね、霊と心と魂と体、この3つをこう述べていますけど、人間の3つの部分を、けれども霊から始まってるんです。人間っていうのは体から始まるじゃないんだ。意識が体にあるから、見える部分にあるから、体と魂と霊とってこういうふうに、心とってこういうふうに言いやすいんだけど、聖書はそう書いてない。その順番では絶対書いてないですね。願わくば神様があなたの心、霊と魂と肉体を守ってくださるように、まあこういうわけ、ね、それからヨハネもあなたの魂が栄えるごとく、霊が栄えるごとく、あなたが全てのことに栄えていって、かつ健やかになるように、まあこういうわけですね。ですからこの我々がこの順番をしっかりと間違えないでいくならば、見える部分も栄えていく、ね、こういったかになっていくということは、これは間違いないです、まあ、ご一緒にまたお祈りをして終わることにいたしましょう。ご一緒にお祈りしています。